り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第321回です。
アップルから、アップルシリコン搭載の Mac が発表されました。今回のニュースでもそれについて触れています。
もろ手を挙げて歓迎、という感じのニュース紹介は、多分どこか他でやられると思いますので、ゆくもばではディスってるわけではないですが、ちょっと不安を持っているユーザー視点から見てみようとしています。
それ完全に、中の人の市場じゃないですか。
今回の発表で、中の人は完全に予定を狂わされてしまってますよね。今は MacBook Pro Mid 2014を使っているわけですが、仮想環境を使っている関係で、メモリー 8GB はそろそろ辛いし、ストレージ 128GB だと賄えないのでストレージを簡易的に増やして使っているので、次はメモリー 16GB。ストレージ 256GB というのが譲れないところです。しかし、MacBook Pro は本当に必要なのか、という使い方をしているので、次は MacBook Air でも良いのではと思っていて、購入一歩手前まで行っていたんですが、新型コロナウイルスの感染拡大で社会情勢がどうなるか不透明な中、高額な出費を先送りにしていたという状態でした。今回の新型 MacBook Air の発表で、Intel CPU 搭載モデルが販売終了になってしまったことで、予定が完全に狂ってしまっています。
コストアップを飲んで、MacBook Pro 13インチの Intel CPU 512GB モデルを買うか、Mac の更新を先送りにしつつ、いずれ M1 搭載モデルへ買い替えて、その際はゆくもばの編集環境は Windows マシンに戻すか。コロナ禍がなければ、すぐに前者を選択していたような気がしますが、今の情勢だとちょっと躊躇するというのが本音で、後者にせざるを得ないかなという感じでもありますね。
でも、M1 搭載機は欲しいので、Mac mini の一番安いのを買おうかな、どうしようかな、とか言ってるみたいですよね。
まあ最後に痛い目を見るのは、中の人自身なので。
ひとまずひよっておけば、少なくとも今の環境を変えなくてもいいし、余分な出費がないのは間違いないんですけどね。しかしどちらにせよ、機器の更新タイミングというのはやってくるので、そうそう長い間ひよってもいられないわけなんですが。
先延ばしにしている間に、インテル CPU 搭載モデルが買えなくなって積むような気もします。あとは Windows マシンの更新タイミングも重なって、今よりも出費が増えるとか。
本当に起こりそうなのが笑えませんね。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、Y モバイル取扱いの Android 1の新機種として、Q 京セラ製の Android One S8 を12月中旬以降に発売することを明らかにしました。Android One S8 は、Android 11を搭載。発売から24ヶ月間に最低1回以上の OS バージョンアップが実施されるほか、発売から3年間はセキュリティアップデートが提供されます。ディスプレイは 6.26 インチ、2280×1080 ピクセルの TFT 液晶。CPU は、MediaTek の MT6768、2GHz と 1.7GHz のオクタコア。メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。防水防塵に対応。泡タイプのハンドソープやボディーソープを布につけて汚れを拭き取ることができるとのことです。
さすがに新興国向けの低廉モデルという当初のコンセプトはなかったことになっている感じもありますが、Android One がローレンジからミドルレンジの廉価グレードとしてちゃんと生き残っていますね。Y モバイルでしか展開されていないのがもったいない感じもあるんですけど、Y モバイルはもう少しここを売りにしてもいいんじゃないかなと思わないではありません。5G に対応することはなく、手堅くまとまったミドルレンジといったスペックですが、このクラスでもディスプレイは大きくなってきていますね。シャープや京セラが持ち回りで製造を担当している感じになっていますが、今後もこのラインナップは維持されていくんでしょうか。
FOX は TCL 製の Android スマートフォン TCL10 5G を11月24日に発売。プラススタイルでは先行して11月10日から発売しました。TCL10 5G はブランドとして国内初の 5G に対応。クアッドカメラを搭載しながら低廉な価格に抑えたミドルレンジモデル。本体左側のスマートキーにはシングルプレス、ダブルプレス、長押しで任意のアプリを起動するように設定できるとのこと。画面は 6.53 インチ、解像度はフル HD プラスという大画面ですが、インカメラをパンチホールタイプにしたことで、画面占有率は 91% を実現。専用のディスプレイエンジンを備えており、目の疲労を軽減したり、SDR から HDR へのアップコンバート、より実際に近い色調など様々な最適化処理をリアルタイムに行えるとのこと。オーディオはハイレゾに対応するほか、同時に4つの Bluetooth オーディオデバイスに接続できる、スーパー Bluetooth を搭載。複数のオーディオデバイスから音楽を流すという使い方ができるそうです。カメラは、64メガピクセルのメインカメラ、8メガピクセルの超広角カメラ、5メガピクセルのマクロカメラ、2メガピクセルの深度カメラのクアッド構成。超広角カメラは視野角が最大118度。深度カメラにより自然なボケ感を生み出せるポートレート写真を撮影できるほか、マクロカメラは2センチまで被写体に寄ることができるとのこと。CPU は、スナップドラゴン 765G、メモリーは 6GB、ストレージは 128GB。5G は NTT ドコモのネットワークは非対応、楽天モバイルのネットワークには後日対応とのことです。4G は主要4社のネットワークに対応。本体背面に指紋センサーを搭載。クイックチャージ 3.0 に対応するほか、他のデバイスに給電するリバースチャージが可能とのことです。
スペックを見ると、TCL10 ライトに非常に似ていると思います。ライトをベースに、5G 対応モデルを開発。カメラ周りのスペックは TCL10 Pro を踏まえて少しスペックアップ、という感じでしょうか。部分的には10 Pro の方が高性能な部分もありますね。 ベースになったペンライトが安価なモデルだったので、5G もスペックの割に安価なモデルとして提供されそうです。ドコモの 5G に対応をせず、楽天モバイルの 5G には後日対応とのことなので、楽天モバイルで取り扱い発表と同時に対応アップデートが提供されるような気もします。
アップルは新たなチップセットであるアップルシリコン M1 を発表するとともに、M1 を搭載した MacBook Air、MacBook Pro、Mac Mini を発表しました。MacBook Air は、筐体はファンレス設計、カスタマイズをしていない標準モデルでのストレージ 256GB のものは、GPU コアが7個、512GB のものは GPU コアが8個という違いがあるので注意が必要です。MacBook Pro は、モデルによる M1 チップのスペックに違いはなく、筐体設計はアクティブ冷却システムを採用。Mac Mini はデスクトップモデルとしては唯一 M1 チップを搭載、最大2台のディスプレイへの出力をサポートし、6K 解像度の Apple Pro Display XDR も利用できます。いずれのモデルも、カスタマイズでメモリーは 16GB にアップグレードできるほか、ストレージは 1TB、または 2TB へアップグレードすることができます。M1 チップの採用で、従来と比較して大幅な処理能力の向上と、消費電力の低下を謳っており、アーキテクチャーの変更により iPhone のアプリを動作させることも可能としています。なお、M1 チップ搭載モデルの発表により、MacBook Air は Intel CPU 搭載モデルの販売を終了。MacBook Pro と Mac Mini は Intel CPU 搭載モデルとの併売となりました。今後2年で Apple Silicon への移行を発表していることから、来年以降いずれかのタイミングで併売の終了と、iMac なども Apple Silicon 搭載モデルへ移行し、Intel CPU 搭載モデルの販売が収束すると考えられます。
スペック的なお話はあえて割愛し、今回の発表後のユーザーの反応を踏まえたお話に重点を置いてこのお話を広げたいと思います。MacOS、Big Sur の提供が開始されたことで、Apple Silicon M1 を搭載した新世代の Mac が満を持して発売されるわけですが、すぐに購入を決断したユーザーがいる一方で、M1 搭載モデルは未知数と捉えるユーザーも少なからずいるのが印象的です。M1 のスペックの解説では大幅な処理能力の向上を謳っていますが、従来のモデルで映像や音楽の制作などで大容量のメモリーを必要としていたそう。つまりカスタマイズでメモリーを 32GB にして購入していたユーザーからは、16GB までしか増やせないことに懸念を示す声が多いように思いました。また、M1 搭載モデルでは、現状でパラレルズなどの仮想環境を利用することができないことや、外部 GPU の接続に対応していないなどの情報もあることで、乗り換えができない、または乗り換えに躊躇するというユーザーもいるようですね。このほか、M1 チップの能力自体が未知数なので、とにかく動いているものを触ってみないことには何とも言えないというユーザーの反応も多い感じがします。時間の問題ではありますが、Intel CPU 向けと Apple Silicon 向けのそれぞれのネイティブコードを含んだユニバーサルアプリの対応状況を見ても、まだ完全に出揃ったという状態ではなく、当初はコードを変換して実行するロゼッタ2のパフォーマンスに頼ることになると思います。このあたりが、M1 チップのパフォーマンスが未知数という意見に結びついてくると思うんですが、特に負荷が高いアプリを利用することが多いユーザーにとっては切実な問題ですね。また、中の人がこれに当てはまりますが、 仮想環境が利用できないことで兄に移行することができないというユーザーもいるんですが、これは仮想環境のベンダーの努力だけではなく、マイクロソフトの方針にも左右されるところがあるかもしれません。マイクロソフトは、Windows 10 の ARM 対応版を出すという話もあり、もしそうなった場合は、従来のインテルアーキテクチャー向けのものを変換して動作させるのとは別のアプローチが必要になるものと思います。これらもろもろのユーザーの心配、不安、興味については、17日から順次ユーザーの手に実機が届きますから、その評価に注目をしたいところです。今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆくもば第320回を拝聴。 EKYC という認証は初めて耳にしました。本人確認が簡単になるのは良いですね。でもまあ、またまた楽天の日本初の大風呂式にはえ、ですね。ソフトバンクのツッコミに笑ってしまいました。まあ、でも便利そうな方式で簡略化されるのは良いことだと思います。と、ボンバットさんから11月9日にコメントを頂戴いたしました。
もう一つ。
ゆくもば第320回を拝聴。楽天モバの EKYC 導入、良いことだと思いますが、すでに本人確認が終わっている私としてはどうでもええです。かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、11月11日にコメントを頂戴いたしました。
ボンバットさん、天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。今回は偶然、EKYC についてのコメントでしたのでまとめてご紹介させていただきました。EKYC という言い回しでの電子本人確認は、確かにあまり耳慣れない感じがありましたね。手続きの面倒が減るのは確かにありがたいことですが、すでに契約しているユーザーにとっては、どの場面で役立つのかな、という思いはありますよね。今回の施策自体は、おそらく他のキャリアや MVNO からの流入によるユーザー増を狙ったものだと思いますので、既存のユーザー向けというわけではなかったのかもしれないんですけど。しかし、どこでお世話になるかわかりませんので、施策自体は歓迎したいですね。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
さて、冒頭でも少し触れましたが、MacOS の新バージョン、Big Sur の提供が始まりましたね。提供開始直後はアクセスが殺到したのか、なかなかダウンロードできないとか、そこでネットワークの負荷がかかっていて、従来バージョンでもアプリの認証動作に影響して、動作が重くなるとか、いろいろと報告が上がっていたようです。
中の人は例のごとく、自分とこの Mac はアップデート対象になってないだろうからと、ろくに仕様を調べてなかったっぽいですね。
今回のバージョンは、M1 に対応したのが一番大きな変更点ではありますが、インテル Mac にも関係あるところとしては、UI の大幅な刷新が目につくところでしょうか。iPhone や iPad とも共通性がある UI になったと言えますが、Linux のモダン UI っぽくなったというのが率直な印象だったりします。
今回編集の途中でアップデートを挟んだわけですが、Parallels で Windows 10が立ち上がらなくなってちょっと焦りましたね。一度仮想環境をリセットして再起動したら、時間はかかったものの立ち上がって、編集できるようになったのでよかったんですけど。
アップデートをするつもりじゃなかったんで、 その前にちゃんと終了させないでサスペンドさせたのが良くなかったのかも。
初回の起動はいつもよりかなり遅い感じでしたが、一度立ち上がってしまうと以前よりスムーズに動いてる気がしますね。中の人がセリフを入力して、それが音声に変換されるとき、以前は少し待ちが発生することがあったんですが、ビッグサーにアップデート後はそれがなくなって Windows マシンで編集してるときと遜色ない感じのレスポンスになっています。
全体的にアプリの動作が軽くなっている感じがあるので、比較的新しいマシンよりも、実はちょっと古くなってきたマシンにとってありがたいアップデートだったかもしれませんね。ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点は叱らずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。